スエンターテインメントのオリエンテスラジオ、
塩原敏之のしこめん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
7月の
もうこれ本当わかんなくなるよね。
何日かに配信されてます。
最初の週じゃない？7月最初の週だよ。
6月の最終週の回が
6月最終週でした。
24日の回が流れてます。塩原です。
富坂です。
熊谷です。
あと朝越もなんかいます。
食ってます。
で、
お腹空いた。
はい。今回は前回に引き続き、2016東京大阪夏の陣特別企画シチュエーションコメディ解体新章。今回第2回いきます。
そうですね。
前回はネタ編やりました。ね、
ちなみに先週というか、まあ、ぶっちゃけ撮ったのついさっきなんですけど、うん、俺が津田君の代打で差しで喋ったじゃないですか。
はい。
あそこで近況的なこととか全く喋っていなかったことを今思い出して。
ああ。
最近って今何やってる感じですか、アガリスク。
いやでも一応途中で喋ってたんじゃない。
喋ってたか、
う
ん。
まあ。
まあまあ。
次回公演の、あれを。
笑いの人字のね。
うん。稽古をしたり、まあ前田加入とかがアリーの。
アリーの。
いろいろ動いてますよ。
塩原さんは24ってことはもう結構本番が近くて、
僕はもうそうです、
もうすぐ本番だ。
7月8日からあるんで、天戸座が、
うん、
まあ結構佳境ですね、やっております。
はい。
じゃあその企画に行きますか。これも4週ぶち抜き企画なんで、第1回はネタ編ということで、シチュエーションコメディはこんなネタがありますっていうのを丸裸にする回でした。ごまかしのネタとか、ドアトゥードアとか、勘違いネタがあって、もう大体、ね、95% ぐらいこんな感じで作られてますっていうぐらい、う
ん。なんか結構我が家の話しましたよね。
そう。で、今回も、前回公演、我が家の最終的解決に乗っ取って、ちょっと見た人向けになっちゃうんですけど、うん、またシチュエーションコメディをガンガン解体して、ここがおかしいとか、まあ、要するに次回公演に向けての問題点を洗い出したりとか、
うん、
その辺をお客さんと、コアなお客さんと共有したいなっていう企画ですね。第2回は、お話の構造、プロットについてちょっと触れたいと思います。
うん、
で、シチュエーションコメディのこの手のごまかしたり嘘ついたりっていうやつ、主人公がなんか嘘抱えてる系のやつも、
うん、
まあ、大体同じ話の構造になっていますと。
まあ、そうですね。
大体一緒っすっていうのを、もう4コマ漫画風に言います。最初にまずルール作りがあると、何かを隠している、主人公を隠している嘘があると、今回の話だとハンスが、恋人に自分の職業を隠しているが1で、もう一つが、ユダヤ人を隠している周りから2、この2つのルールをまず持っていると。これは大体4コマ漫画の1コマ目で、シチュエーションコメディ4コマ漫画の1コマ目にあります。で、その後に、その、出会っちゃいけない人たち同士が、こう、入れ違いをすると。
出会いそうになるってね。
これ大体2コマ目ですね。よくある。で、今の誰かいなかったみたいな感じでごまかしたりとか、前回やってたそのごまかしっていうネタがこの辺によく使われます。で、それが合ってしまう。遭遇するのが大体3コマ目あたりにあって、それによって今まで嘘ついてたやつがどんどんもう嘘に嘘を重ねなきゃいけなくなったことによって勘違いネタと言われている、前回やった勘違いネタですね、これ復讐ですよ、これが起こったりすると。で、まあ4コマ目に解決すると、なんかよくあるのが大体こういう構造になっていますと。
そうですね、うん、でもさ、これ海外の本当にレイクーニーとかのさ、
うん、
コメディって本当にこの形式だったかしらってのは、ちょっと俺も
思い出すと。
なんか、あれ意外と違かったからっていうのをちょっと最近思ってきて。
っていうのは。
っていうか、これって、レイクーニーの作品を三谷幸喜が日本に輸入した時の作品が、まあ、大きく分けると代表的には2つあるんだけど、
はい、
君とならと、
はい、
バッドニュース、グッドタイミングに共通する展開なのよ。で、俺最初に、台本を書くときにというか、うん、演劇の台本を書くときに一番最初に意識したのがこの構造なの。
この4コマ漫画。
あ、このコメディは大体この 4つのブロックでできているっていうのが一番最初に発見した教えなのよ。君となるとバッドニュースのサンプリングで得た構造っていうのはここなんだけど、
うん、
で、1でキャラクター説明してルール紹介して、 で、1と2の間にさ、うん、よし、じゃあ、スタートみたいな感じになって。
あ、 ありますね。協力者と、そうですね、ルールを共有する、
はい。で、2でごまかしたりして、はい、2と3の間で合うじゃん。合っちゃいますっていうポイントがあって。で、3で勘違いしてって、うん、3と4の間でバレるっていうのがあって、
はい、
で、4でお話っぽく回収して終わるっていう。
そうです。
あの、大体これでやるとできるじゃない。
大体これです。
これね、実は、なんか、レイ・クーニーのパパ、アイ・ラブ・ユーとか、
うん、
キャッシュ・オン・デリバリーって、うん、果たしてほん、キャッシュ・オン・デリバリー、マイク・エイ・クーニーか、
うん、
息子か。
そうだね、息子だね。まあ、
もう一緒でいいよ。
まあまあ、息子だけどね。まあ、一緒でいいです。
あれって果たしてこうだったっけっていうのをちょっと最近思ってきた。
いや、もうそうだよ。
そうなのかな。
そういうことにしよう。じゃないとちょっと話
が進まない。話が進まない
か。そういうことにしよう。
エクストリームで使ってる、うん、アンハッピーバースデーとか。
もうそうだし。
あと、7人の働いて使ってるワイフ・ゴーズ・オンも、
はい。あれもそうです。まあ、
わかりやすくこれをサンプリングしたものなのですかね。
はい。そうです。で、この間の我が家の最終的解決も、例に漏れずこの形を取っていると。
そうですね。
はい。なんで、それぐらい構造的に、僕らまずその骨組みを、意識しているというか、まあ別にそれにのっとって作ろうとしているわけではないけど、
そうです。嘘つくパターンは大抵これですよね。
うん。こういうのが、まあありますよっていう前提で、
そうですね。
うん。これからの話を聞いていただけると。で、これに、やっぱりその、次やる、7人の語り、ワイフ・ゴーズ・オンは、をやるにあたってね、やっぱりちょっといろいろとおかしいとか、俺どうなんやっていうのがやっぱあるんですよ。
うん。
まあ特に、まあ頭から当たっていくと、まずルール作り。これが長い。頭が重いっていう問題があるんですよ。
20分ぐらい笑えないっていうパターンありますから、
ね。まず準備をしないと、食材をまず切っていかないといけないんですよ。あそこが長いんですよ。はい、はい、早く焼けっていい香りをさせろよみたいなのが。はい、まあ長い。
うん、
退屈、
うんうん。
まあまあ、我が家の最終的解決はいろいろとやってたので、面白いように。
あれはだから、我が家の最終的解決はカレーだからいいんですよ。
切っている段階でも。
この企画の前の 回で、
あ、はいはい、
前回の仕込みを聞けばわかるんですけど、
俺たちはカレーを作っていたんだっていう。
でもカレーも最初に食材切るじゃん。
そう、でももうそこでもういろんなことをやってます。あの、切り方にトントコトントコやって面白くしたりとか、いろんな見せる方法をいろいろやってるので、
スパイスどうにかしてた。
そう、いろいろやってるんですね。まあ、とにかく頭が重い。まあ、着火すんのが遅い。
ね、だから、はい、サンドイッチマンのさ、
うん、
だからあのコントとか漫才とかさ、
そう、
まあ、あそこコントの漫才も大体一緒なんです。
のドア玉の開始5秒で笑えるみたいな
や
つあるじゃないですか。
うん、
こんなとこにハンバーガー屋できたんで入ってみよう、ウィンいらっしゃいませの次のことがもうボケになってたりするじゃん。
あれいいよね、あれ5秒でいける
ん
よ。
それぐらいのさ、スピード感があることをやっている中でさ、コメディ、シチュエーションコメディをね、やるときに頭わざわざあんな時間使ってね、やんだったら、それにちゃんと意味がないと、まず。
だからお話としてさ、見られるぐらいのさ、最悪ここで笑いが取れなくても、まあなんとかなんだろうっていうお話としての見応えがないと、本当のただの準備でやっちゃうには、もったいなさすぎるよね、時間がね。
そうなんです。だから前回の、今回のその公演で言えば、例えばそのハンスが隠してます、二つ隠してます、出生届、うん、ラストに出てくる出生届も書く、まだ言えてないです、みたいなルール、絶対に言っておかなきゃいけない、うんうん、ルール作りがあるじゃないですか、うん。あれを退屈に小出しにしていくんだと、もうただ食材を切ってるだけなんですよね。
うんう
ん、そこにいろんなネタを入れたりして、その例えばいろんな隣人が来ちゃったりとか、うんうん、いろんな要素があるじゃないですか。
うん、
ああいう風にしてコメディとして、頭を、ね、軽く、なるべく軽くしていこうと、う
ん。あれはもうね、スパイシーにするっていうことで、そうそうそう、あれでどうにか逃げ切ってる節があるよね。
そういうこと。
すごいね、もういいスパイスの人がいましたよね。
たくさんいたんで。ああいうことをしていかないともう大変なんですよ。
ジャンプさんがずっといるだけで、
そうそうそう、
切ってるのが楽しいみたいな。
ジャンプさんはスパイスというよりは、なんかまあ、
まあルールの方、結構、
うん。割とメインの具材、うん、じゃあ具材いいかな。
え、でも最初から、最初だって食材切る段階なんでしょ、うん、でもそこから面白かったわけじゃない、うん、それジャンプさんの力じゃない、
う
ん、
それはそうですね。
あるね、だいぶね。
面白ぎ
り。スパイシーにするっていうのは、設定をね。設定をちょっとピリッと辛くすることによって、うん、それで逃げ切ってる節が正直あったから。
下っぽの制服をおもむろに着始めたりとか、
あ、そこがスパイスなんですね。
とか、そう、そういうなんかいろいろあるんですよ、うん。うん。あれがまあ、それがまず、シチュエーションコメディの頭の、うん、もう結構問題点とまで言っちゃいます。
ルール作りの。
ルール作り大変。
うん、
そして、2コマ目に行きます。入れ違いごまかしっていうネタがある、ネタっていうか構造の部分なんですけど、はい、まずここが、リアリティどうなってんねん問題。 これがめちゃくちゃあって、いや、見えてんじゃんっていう、うん、その、例えば、会っちゃいけない人同士が、ドアの向こうとこっち側でバタンってなって入れ違ったりする。うん、前回の、シコメンで言うと、ドアトゥードアというあれですよ、うん、ネタですね。とかの、リアリティのレベルどうなってんねんっていう。
うん、
そこが、欺瞞ですよ。もうあります。
そうだからさ、あのドリフのレベルでやるんだったらドリフですって言ってくれればいいんだよね、うん、
でもシチュエーションコメディってお話じゃない、
うん、
あくまでもお話として演劇としてのレベルやってて、今の見えてないっていうのはどこまで整理とか、例えば役者の整理とか、う
ん、リアルな振りを一見するからムカつく
真面目に演じればね、
演じるほどみたいなことをさ言われるからさ、おちょいちょいちょいピーってなるよね。
待て待て待てと、ここにリアリティありますかみたいな、
うんうん、
なるじゃないですか、
はい、
ねえんだよ、ねえの、
うん、
だからてかねえってことを肝に銘じといてくださいぐらい、むしろ、
はいはい、
でもまあねえだよって言って、その別に野放しにしてるわけでもないんだよね。で面白くて、なんていうの、そこがさ入れ違い、リアリティおかしいことになってるんだけど、受けたりすれば、
うん、
ある程度勝ちの領域にまで持ってけたりはするわけですよ、
はい、
うん、お客さんがそれによって納得してくれる、リアリティとかの目線を見ないっていうか、もうちょい雑な目線にさせてあげたりとか、
うんうん
うん、登場人物が全員そういう風な、例えばハンスがそれで慌ててるとか、
うんうん、
みたいな目線で見させてあげることによって、笑わせてあげることによって、力技で乗り越えてるんです。だからここは結構強火で燃やしてます。ボー
って。ここでさ、リアリティをさ、果たして、本当に見えてるか見えないかギリギリとかさ、なんつうの、具象というかさ、本当に舞台上で見えてないものは見えてないっていうものに、リアリティのレベルを統一すると、
うん、
多分途端に面白くなくなるんだよね。
なると思う。まあまあ、なると思うなんで、絶対になるとはまだ言い切らないけど、
うんうん、
それは逃げだと思うので。
なんか、受けない気がするからやってないです。
うんうん、一度やってないです。
あと、これの問題点は、お客さんへの説明と、やる側の認識が違うよっていう、やる側が、真面目に演じれば演じるほど面白いと思ってやると、うん、絶対にダメじゃん、
うん、
このね、この文言問題はね、あるんですけど、多分それ後で出るんじゃない、
はい、出ます。じゃあまあこれが第2コマ目、入れ違いごまかしの構造部分に対してのリアリティどうなってんねん問題ですね、はい、そして3コマ目、遭遇して勘違いネタ、ここも同じような感じですね。
同じだね。
同じです。勘違いネタ、例えば今回我が家の最終的解決で言うと、
うん、
お父さんがチーズの話をしていて、はい、ゲシュタポのルドルフが、ユダヤ人の処遇とかの話をしているところで、
はい、
勘違いが起こるじゃないですか。
はい、
なんで二人とも決定的なワードを言わねえんだ
って
問題あるじゃないですか。
言わない
っすね。さっきと同じで、これリアル会話のリアリティどうなってるの、ここにもあるんですよ。ここにもだいぶあって、ここ腐り切ってるんで、この辺
は。それ違うこと言ってるよね、絶対に言われるからね。
そう。
なぜ気づかない、
そう。なぜそれ気づかないっていう。
まあ、だからさっきのが物理的なもので、こっちは物理的じゃないってだけで、まあ、同じだよね。
同じです。
しかも、一回納得しちゃいますからね。ああ、そういうことね。
そういうことか、みたいになるじゃん。
あとね、誰に言ってるか分からないセリフを多用して説明するんですよ。
そうそうそう。例えば、その時にハンスが後ろで、なんか、注釈を入れてたりするじゃないですか。
ああ、してますね。
重さがとか、あ、段差がね、みたいななんか言ってるじゃん。あれに対して、なんていうの、お父さんたちは、あ、そういうことかってなったけど、うん、ルドルフどうなってんねんって感じじゃん。ハンスのあのごまかしに、え、今何、何の話してるの、
なんで段差っていうワード出てきたんって。
とかさ、ね、言ってもおかしくないじゃない、
うんうん、
それをわざわざ触れないのとかって、もう急に耳聞こえなくなったな、みたいな問題があるじゃないですか。
はいはい。
うん、
あと、ね、主にね、回し役がやるね、ぼやきっていうね、
あ、
ま
あ、
そういうことではないんですが、
あ、
そういうことにしときましょう。お前はそれどこの、どこの
次元で言ってるんだ、どこの次元で言ってんだっていう。
お前はそれ誰に聞かせているんだっていう。
前回もそういう演出が何回かありましたよね。それもうちょっと、どこに行ってるか分かんないから、
言
ってみたいな。
あれは、あるんです。
もうちょっとお客さんに行ってみたいな。国に行ってみたいな
のが、あるじゃない
です
か。
ちなみに我が家の最終で解決でのこの勘違いのリアリティの、皆さんの乗り越え方は、ひたすら辛くするっていう、うん。
辛い。もうね、スパイシーですよ。ここで、ね、海鮮ペッパーを超
一番辛くしたところですよ。
ひどい話で、あの辺は。
辛くすることによって乗り越えた。
うん、
あ、その勘違いのところ。
勘違いのところ。
そうですね。
だって、あんな風に、なんていうの、会話は奇跡的に噛み合わないから、実際は。 現実問題として、うんうんうん、だって途中で聞くもん、うん、お父さん今何の話してます、うん、ユダヤ人の話してますよねって普通ならなるじゃん、うん、ならないのがシチュエーションコメディの欺瞞ですよ
はい、はい、
これが3コマ目遭遇から勘違いネタの欺瞞ですね。
そういうことね。
だんだんムカついてきましたね、シチュエーションコメディに対して
。そうだね。よく思うよ、ムカついてんの俺たちあげたんだよ。ムカついてんの俺たちあげたんだよ。
あなたもだんだんムカついてきましたね。
そういう手に。
俺たちは騙されていた。
はい、そしてそ、ここは最大の害悪ですね。4番目、解決。シチュエーションコメディで、あんだけ主人公がその、いろんな罪をね、嘘ついたり、もう、ひどいことを言いまく
って。まあ、大体主人公はクソだからね。
クソじゃないですか。もう、やっちゃいけないこととかをたくさんしたりして嘘ついて、もう嘘、うん、そんな嘘ついてええんかいみたいなのたくさんついて、やったくせに、最後なんかいい話風に解決をしたりすることがあるじゃないですか。
まあまあ。
そう。え、それいいの？それ全然裁かれてないし、うん、あと、決していい話じゃないのに、何いい話風な、例えば、照明であったり、うん、BGM が流れたり、うん、オルゴールが流れたり。まあ、
照明とか BGM が流れたりは別の問題をはらんでるんだが。
とかもあるじゃないですか。
はい、
これまあ、まあ、最終的解決を否定してるわけじゃなくて、うん、まあまあ、僕はあのラストとかすごく好きなんで、いいなと思うんですけど、うん、まあ、そこ、じゃあ何が違うんだっていう議論もちょっと回るけど、それは一旦置いときましょう。
はいはい、
で、その解決パートに、今までドッタンバッタンってやってきたのを、なんかスンとさせる変なモード。
うん、
あれがもう、じゃあお客さん最終的にどういうモードで見ればいいんだよあれみたいな。
そんなね、都合よくね、見ないところだけ見ないでね、笑っておいてね、うん、ここだけね、お話で見ろなんてね、
いきなり、
我々の目はそんな風にはできちゃいませんぜっていうっていう客もいるよ、うん、そりゃ俺はそうだもん。
僕らは切れてます。
でも確かにあのお客さんにスイッチの切り替えをね、強要してる部分はいろいろある。
まあまあまあまあ。
そうだと思う。
でも演劇はそうじゃないのかしら、果たして。それからそうなのではないかっていう、
まあね。でもそれが、なんだろう、すごく、
まあ、あれ、あの、
両極端だし、
うん、まあその議論ね、行くとね、そっちにちょっと行っちゃうので、まあ、演劇は、じゃあ果たして違うんかいっていう風になっちゃうんで、ちょっと、まあ、置いておきましょう。
でも結構、だからシチュエーションコメディは特に暴力的なジャンルになるよ。
結構すごいんです。そう。だって、ね、そう、例えば、今回の、ハンスが隠していたことを全部、全員が、例えばゲルトナーさんとかも含めて登場人物全員が出てきて、僕のやってた間違いを、嘘、全部今ここで告白しますって言って、
あ、はいはい、
10分、15分ぐらいかけて延々、はい、異常なぐらいのね、長台詞で、吐露するみたいなシチュエーションコメディが世の中には存在するんですよ。燃やしていいんですけど、そんなもの
は。あ、ハッピーバースデーの。気づいてた。
あ、そうですね。
ちゃんちゃんちゃんちゃん。
そうです、そうです。
ちゃんって言われて。
エクストリームシチュエーションコメディのラストとかを見ていただけると分かると思うんですけど、うん、浮気を許すくだりみたいなことがあるんですよ。うん、
実は知っていたとか、そう。
ご都合主義がものすごい勢いで、うん、なんかみんなが許す、そういうことか、みたいな。うん、ならば、みたいな。
で、
ならばとはならないでしょ。ならばじゃないでしょ。
ムカつくのが小粋なヨーロッパ的なおしゃれな会話をして、なんか切り返しとかをして、なんかいい感じにする。
ふん、許してやろう、みたいな感じのやつ出てくる。
誕生日プレゼント。
そう、大体やんの俺なんだ
けど。俺じゃあ誰に言ってんだろう、出来やしった。
俺にムカついてるから。
仮想的ってさ、本当にあったっけ？
俺は
もうわかんなくなってきてる。
あの、これ俺たちが作ったものを俺たちが断罪してる。
そう、完全にそうなんですけど。
何と戦ってるんだみたいになってきてる。
これが4コマ目の滞在っていうやつですね。まあ、これはもう、
本当にひどいよ、
ね。シチュエーションコメディ、滞在。以上、この4点ですね。この4コマすべてにシチュエーションコメディはいろんな問題点があるわけですよ。で、まあ、我が家の最終的解決でも、それを、例えばそのスパイシーにしたりとか、いろんな解決策を、例えば、結構真正面から解決しようとしてたんですね。我が家の最終的解決っていう話は。まあ、ルール作り、最初に言ったあの、頭が重いっていうところは、ちょっと面白い会話にしようとか、まあ、勘違いネタの方が結構大変だったんだけど、まあまあ、あれも受けることによってなんとか乗り越えようみたいな、いろんな。
基本的に辛口となりました
。結構真正面から突破しましょう、的な企画だったわけですよ。
はいはい、
で、次回やる、その、シティの方でワイフゴーゾーンに関しては、これを、ちょっともうちょい切る側、うんうん、切るところをむしろメインにしましょう、というようなお話だったわけですね。うん、
はい、
なんで、ここを共有して見ていただくと、かなり、 かなり味わい深い作品になるんじゃないのかなっていうところ、まあ、この企画はもそもそもそういう趣旨なので、
うん、あれはね、言いたいセリフしか言ってないんだよ。
たくさんあるん
ですよね。あれは結構魂の叫びをね、
今僕がそう怒ってたじゃないですか、もうそれ、
はい、
が全部載ってるんですよ、あの作品には大体、
はいはい、
さっきのオルゴール問題とか、うん、このオルゴールはどこから流れているのかとか、
はい、
言いたいことが全部載っている作品なんで、
うん
うん、なんだろうねっていう構造がさらにシチュエーションコメディになっているっていう工程の話っていうところにもまあ注目してほしいんですけど、
うんうん、
まあ、この話ちょっと長くなっちゃうけど、まあいいか。そういう風なシチュエーションコメディにこういう構造がおかしいですよっていう構造が結局この4コマ漫画と同じになっているっていう外側が、
はいはい、
うん、主人公の、はい、矢吹ジャンプがやってる、
デイビッド。
デイビッドっていうか、まあ、矢吹ジャンプさんに近い方ですね。むしろ、止まっている時の
死
の
語
りモードの時の矢吹さんが言っていることが、大体この4コマに、まあまあ、まあ当てはまっているとは言わないけど、ちょっと近い。
それをやろうとしてるんですよね。
うん、そうですね。
主人公がある絶対状況を強いられて、うん、それを破綻させないように、
うん、
奮闘しなきゃいけない様が笑えるっていう構図が、うんうん、
シチュエーションコメディ
を、うん、シチュエーションコメディのおかしいところをいろいろ指摘されつつも、うん、シチュエーションコメディとして走らなきゃいけないっていうのが被ってる、
うん、そう
なんですね、っていうシチュエーションコメディ。
だからもう、なんだあの作品はって感じなんですよね。なんか、もうどの目線で見てもぐにゃぐにゃになってくるみたいな、そういう作品になってるわけですよ。
あれはね、結構ね、シチュエーションコメディなのに、本当のことしか言ってないっていうね。
うん。
そうなんだよ。
結構ね、
あれ、きついセリフはあんまりないよね。
そう。
うん、あれ言えないセリフは、そう、
言えないセリフ、中のセリフは大抵言えないけど。
うん、
リアリティどうなってんねん問題とかを、に遭遇してないんだよね、あんまり。結構ちゃんと演劇な感じで言ってる。
だって指摘してるもん。
うん、むしろそれを切っているし、うんうん。今、僕らが今話してるこれがお芝居だとしたら、ぐらいの感じのレベルでもう話しちゃっているわけじゃないですか、うんうん、矢吹さんは。
うんうん、
矢吹さんっていう役なのか知らないけど、あの役の名は知らないけど。
仮に矢吹さん。
そうそうそう。
俺もしかするとだけど、なんかわかんないけど、シチュエーションコメディのそういう無茶なことを無茶でなくやる、
うん、
まあ、結構唯一じゃないかもしれないけど、
うん、
まあ、方法なんじゃない、うん、それでシチュエーションコメディに受けを取りつつ、シチュエーションコメディをそういうのをなくしてやる方法は、そういうのを指摘して全部お客さんの眼前にさらした上で、まあ、でもやるんだよでもあるし、
でもね、ちょっと思うのは1コマ目がさ、退屈とかさ、
うん、
あるじゃん、
うん、
あと4コマ目も結局またずっとこのいい話みたいな、うん、店いい話が続くんかいとか、うん、まあ、不満があるんだけど、うん、俺実はね、で一時期アガリスクの作風として1と4をなるべく短くできないかみたいなことをさ、
うん、
考えてたこともあったじゃない、
うん、
最近だって1と4が面白いというか、うん、1と4に見応えがある作品というのが、うん、本当に一番良いコメディなのではないかしらっていうのもちょっと思い始めて、
それもあるよね。
まあでも大体面白くないからね、1と4は。
うん、
だ
結局1と4が内容的に見るものがない、
うん、
だからそれがあればいいんだよね。
そうそう、だからそれが単純な、うん、ネタのセットアップと、
うん、
お話のまとめ、
うん、
はい、になっちゃってるからあれなのであって、
うん、
だから結構さ、古典のでもさ、最後にもう一仕掛け作るとかさ、
うん、
三谷幸喜なんかかなり意図的にやってるけど、多分それはさ、その4の部分を面白くするという工夫だったりする
ね。まあね、なんかしらそういう手こう入れ的なのをしてるのかもしれない、ね、うん、
まあ我が家は割と1と4面白くして
る、ね、そうなんですよね。そうそうそう、笑えるようになっているので、
逆にだからそれによってリトさんがさ、うん、くっそ普通のことをやってるんだけど、
むしろ、ね、
そうなんですね、
ここ最近っていうか、なんかアガリスクが近年やってたさ、
うん、
嘘つくパターンの中でやったやつより超ベタな、
うん、クラシックスタイル
をね、ことをね、絶対見えてないし絶対気づくでしょうとか、その勘違い成立しないでしょうみたいなことを、うん、結構大手を振ってやれるっていうね。
そうですね、
1と4で興味持ってくれてると大体どうにかなる。
まあシチュエーションコメディ、この4コマを使ったシチュエーションコメディの形としてはすごくいい作品なんじゃないかなっていうのは、やっぱ我が家の最終的解決に関しては総評としてちょっとある、
ね、難しいのが、
どんな投げんだ
4コマあるのに、あの話が3話構成っていうのが大変なんで、ね、ややこしい。
まあでもこれね、物語ってね、4つに分けるか3つに分けるかとか、まあ、分け方の問題もあるからね。
まあまあ、大体4コマ漫画ぐらいざっくり言うとこんな感じになってますっていうね。入れ違いごまかしの2コマ目なんて、あの、3話のゲルトナーさんが出てきたり入ってきたりするのもそれだから、割とあの辺は前後してんだけど。
そう、ね、だから、さらにその各話の中でそういう構成になって
るんですね。そう、ある。3話の頭でリーゼと、ハンスがルールの確認をしてたりするじゃないですか。あれとかも1コマ目みたいな感じ。でもあれは、それの超省略系みたいなやつで。もう行っちゃいますって、今からルールを確認しますっていう、う
ん。確かあれだよね、ファミリーコンフューザーっていうさ、2011年にやった作品ってあれから始めたよね。
あ、そうそう。ああそう、ドアタマがもうそう、いきなり。
照明から。
ドアタマこれでいいやって思ったさ、一応短くしようきっていうのがあった。うん、それがちょうどそれだった。
超短い。もう一人で、が、一人でか二人か。で、今からルールを確認します。こうなってます、こうなってます、こうなってます。
さあ、どうしよう。
さあ、どうしよう、スタート。
いきなり強盗芝居が始まると、ともに全部状況を説明で説明するっていう。それ
を
書くのがめんどくせえかなっていう。
とかもあったね。
それなんかちょっと大変そうだなぁ。まあ、見るの。
お客さん的にはね。お、そうなんだ、みたいな。そうなっているんか。そう
やりたいことはわかるが、お客さん的に、ちょっと、頑張って乗ってあげないと見れないぞっていうのが、その時期の上がりつくの作品に見られる気がある。
だやっぱり、そういうところもちゃんと描いてあげないとっていうのは、あるのかもしれないですね。乗りやすいんだろうね。あの、1話、今回で言うと、最初の始まりのところあるじゃないですか。プロローグ。プロローグか。今、エピローグとどっちかわからないですけど。プロローグのシーンとか、はい、ああいうのを描いてあげて、導入にしてあげた方が、まあ入りやすいのかなっていうのはありますよね。
あとまあ1話、2話、3話が細かいそのスタンスになってるから、そんなに長く同じシーンが続かないっていうね。1話の中でも細かく4つになってるし、で1回話がスタートされから、あの、要するに30分ぐらい同じネタが続いたりするっていうのがないから、うん、結構短いスパンで、
うん、そうだね、
結構なんか忙しい感じだった、やってて出ずっぱでも忙しい感じだった、なんか
忙しかったね。
高田君は特にそうでしょうけど、
全部順に並べたらどうなってんだろうね。 1話が1、2、4でしょ、うん、で2話が2、3でしょ、
2、3、3
話が、うん、1,2,4、
うん、まあでも細かいことを言うと、2話の最後ってシチュエーションコメディの1個の、あの、バレちゃったっていうので暗転するっていうパターンだし、
まあ、4の後のおまけのね、
そうそうそう、そう、ね、だから、各話でやっぱりそこの、式を作ってっから、
確かに全部が入ってるね。全部の輪にこの1、2、3、4に近いものが。うん、
まあ、だからやっぱドラマの1話構成とかもそれを意識してて、まあちょっとミッドポイントがずれたりはしてるんだけど、過去で。
だから普通の2時間ぐらいのシチュエーションコメディ、さっき言った1、2、3、4コマで行くと、その1、2、3コ、3話コマで、その30分ずつ、まあ全部か、30分ずつぐらい、1コマ目、30分、2コマ目、30分みたいな感じで行くのを、今回はそれをもっとギュッとして、1話で1、2、3、4やって、2話で1、2、3、4やって、3話で1、2、3、4やって、みたいな。
そう。
やってるのはちょっと違うかもね。
多分こういう形のコメディを書きたいっていう人がいるならば、まず4つに分けちゃって、その4つに分類するのがいいと思うね。で、境目にお話がスタートしましたっていうのと、会っちゃったっていうのと、バレちゃったっていうのを、1、2の間と2、3の間と3、4の間に作って、で、尺を15分、30分、30分、15分にすると、多分いい感じのができると思う。
だからさ、エヴァと、あの、ルドルフの最初の勘違い、最初っていうか勘違いのネタって、稽古のかなり序盤に実はあったじゃないですか。
あった、あった。
それが、だから最初にあったんですか？
あれは、まあ、こういう勘違いするんだろうなと思って、ポイって書いて。
ああ、ポイって書いて。
真ん中あたりのネタの方が結構クラシックなネタで、よくあるネタなんだよね。
あそこはだからもう相関図の段階でこうやって、ここはこうできるなっていう。よし。逆に言うと、このネタをあるありきで、他を組んでいくみたいな。こう勘違いさせるためにはここでこれを振っとくとかっていうのは後で埋め込んだり正直してるからね。
そうそうなの。まあシチュエーションコメディを見るときにこういう目線で見るとだいぶうがった目線で見れます。
この4ブロックにして多分ね、その A と B っていう両方に嘘をつかなきゃいけないっていうパターン。A には B のことを知らせなきゃいけない。B には A のことを知らせなきゃいけないっていう。
A と B を合わせないようにするっていう、うん、
っていうのにするとだいぶ作りやすいので、多分その設定でキットを作って 独自の設定を流し込むとできますよみたいなのがなんかある。
でもなんか間のノリ付けが大変みたいな感じじゃないですか。
間のノリ付けがね、まあ大変だったりする。
なるほど。
工業製品だよね、だから一種のこれ。
一種の工業
製品。一種の工業製品だけど、だからこそ仕上げの磨き上げとかが職人芸になってくるから。
そうだね。
そう。
なんですよね。それっぽいのをね、作るのは意外とできるんだけどね、受けるようにするとかっていうのは結構コツレイク使ったりする、ね。
そう
だからあれだよ、こんなの語りだから誰でもできるだろうっていうと、この磨き上げの段階がこの職人芸の機械にもできないあれみたいな。
実はむずい。
そう。プラモデルなんか簡単に作れるけど、雑なものは超雑なのね。
パチパチパチってはめ込んでいいんだけど。
でもシムが大学の演劇部時代に書いて、うん、朝星もちょっと入れ字をしたって言うんだけど、うん、あれは結構良かった、
ね。あれあのシムが書いた。
嫌いな先輩みたいなやつ。
うん、そうそうそう、シムが書いたのを、うん、あのなんかえこれこうするとシチュエーションコメディになるよっていう風に、うん、その4ブロックにして、うん、相関図こことここをつなげるとこの勘違いできるよってやったら、うん、まあなったよね。
へ
じゃこの4個まで大体構成されてる。
そうそうそう、うん、彼女わりかしそこでセンスが良かったのが。うん、盛り上がるネタと盛り上がるネタをなるべく一箇所にギュギュギュって集めたことです
。
受けた後にさ、
うん、
泣いじゃうとまた次受けるまですげえ温めるのに火力がかかるのよ、
うん、
だから温かい状態で次のことをやった方が連鎖的に受けるから、
なるほどね。
そこら辺のなんか配置とかは割とあったりするんです ね。
そこであの伝説のチョップが出たっていう。
チョップはもっと序盤のそんなやったらってない時期でやってた気がする、う
ん、なんかその入れち、ここの、なんだ、2コマ目か。入れ違い、ごまかしのところで、ちょ、その、出会ってしまいそうだからって言って、チョップで気絶させて、これリアリティやばいじゃん。チョップで人は気絶する？
ジャイアントババとか。
ジャイアントババ。ジャイアントババのチョップ。
死んでるかもしんないよ。すごい勢いだからね。
同点からだけあれは危険だからしね。
危険だよ。マジやばい。
リアリティで考えたら
さ、確かに首の後ろトーンだから、あれ、首の後ろトーンはあれ、コナンとかでたまに見るよね。
あー、あるあるある。
あと、これ一番たくさん回数見たらガンダムウィングから。
ヒーローがよくやってた。
整備兵を飛んでやった。
そう、やってたかも。
基地に侵入するときによく見た。
ヒーロー優位がしてたかもしれない。確かに。まあ、リアリティどうなってんだ案件ですよね。
って思ってたけど、あの、海外コメディで全然あった。
全然。
あー、まあ、ありますよね。
あと、やっぱこれ難しいのは、あの、俺だから、あの、マイ・ファニー・レディって映画を見たんだけど、うん、あの、うん、まあ、ごてごてのこういうのをやるのよ。うん、ほんと、今、2015年の映画なのがビビるんだけど、2015年にこってこってのこういうのやるんだけど、
映画のプロデューサーが大女優の妻と一緒に映画を作ろうとすると、そこに、あの、昨晩いい感じになった、
一夜を共にして
しまった女優志望の娼婦がオーディションに来るっていう。で、あの、オーディションやった役が、あの、娼婦から抜け出そうとしてるっていう役なの。
で、
だからまさに今の自分の状況とシンクロしてるから、その子はめちゃくちゃうまいのよ。そしたら、プロデューサーは何とか言って二人は合わせたくないから落とそうとするんだけど、妻の方が、この子最高じゃないって
言って、早く決めちゃいましょうよ。僕はな、熟慮するタイプだからな。もうちょっと待ってほうがいい。っていうのを、2015年にやった時には、すげえ面白いなと思ったのよ。いや、これやっぱ日本人かどうかのそのフィクション度みたいなのはあるんじゃないかなと、ちょっと思っちゃったね。だから、あの、矢吹ジャンプってすごいなって思った。
まあ
日本人じゃないじゃん。
ある程度キャラクターっぽくないと難
しい。俺思ったけど、あれだ、トゥーリオとかサントスとか、そういうことなんじゃないかなと思ったじゃない。あの、ラボスとかそういう、
はい、
そっちの遺伝子があるんじゃないかなと思
って。いやー、すごい。まあまあまあ、そういう感じになってますせっていう、まあ第2回はこの構造に触れてみましたね。第1回ネタ編、第2回構造編って触れたから、
あと2回あるんや。
あと2回あるんだけど、次回はどうしようかな。もうだいぶこれで言いたいことは言ってるんだよ、
ね。あのね、俺ね、あのこれ前から思ってるんだけど、シチュエーションコメディにおける演技うまいって何なのかってことはね、俺結構これ、
難しい、これ本当に。
これすごい難しい山なんだけど、コメディの上手いというのは演劇の上手いとは絶対に違うんじゃないかっていう。
いやでもね、違うとも言い切れない。
そう、違うとも言い切れないんだけど、ただ気をつけるポイントとかは
だいぶ違う、
だいぶ違うと思うっていう、まあ、ことシチュエーションコメディに関しては、
まあ、そうな気がする、
うん、
メディアンとはみたいな。
ああ、まあそうですね
みたいなことはあるんじゃないっていうのと、
ね、第4話は、うん、あれにしたいんです、C の方へワイフゴーズオンに向けて、じゃあ我々が今何をできるのかっていうことを、
うん、
シチュエーションコメディを、まあ、否定するだけだったら簡単だけど、 ゃあその先にどういうものが作れるのか、死の堅いワイフゴゾーンもそうだし、またファルスコメディをこうやって作るんだとしたら、どういう風にし、まあ、カレー以外に何かあんのか解決か、
まあ、カレーはね、美味しい、
ね、まあ、我が家の最終的解決は再現するらしいからね、
うん、まあそ
れ我が家はいいカレーなんだけど、
いいカレーだけど、もっと他にもあるかもしれない、
ね、カレーじゃない方向でね、うん、
それをは最終回にちょっと話したいです、うんうん、で
ちょっとね、俺はあるっちゃあるけどね、
うん、あカレー、うん、いいカレーの、カレーじゃない
和食方向であるんじゃないかってちょっと思ったりするけどね。
あるかな。
和食としての発酵食品っていうでもあるんじゃないかって思うんだけどね。
発酵に行くのか。
そんな
発酵食品だけどちゃんと和食としてやるっていう、納豆っていうタイプ。カレーじゃなく納豆っていうね、道もあるんじゃないかなちょっと思ったけど。
あ、納豆嫌いそう
だね。あ、まあね。マス寿司でもいいや。
でも納豆はいろんな具材と合う。
うん、
じゃね。慣れ寿司ぐらいまで行くってことね。
慣れ寿司だったね。あ、違う、たくあんだ、たくあん。
たくあん、
うん。
あー。
たくあんとか、そういう漬物関係ね。
え、あれは冬ごもりするために漬けて保存しとくってこと？
じゃあ、それはまあ、まあ、第4週に話しまーす。なんで、今日はこの辺にして、告知タイムが、先に俺行こうかな。ラマノダの2回目公演終わってないしに出ます。7月8日金曜日から13日水曜日まで新宿眼科ガルドにて、絶賛チケット販売中なんですけど、あんまりマックスのキャパが多いところではないので、もうなんかちょっとパンパンになってる回が割とあるので、予約は本当お早め、25歳以下は安くなります。こんな感じですね。はい、3本の短編のうちの短編、中編ぐらいのやつの1本に出て、天気予報を見ない派という作品に出ています。松本美由紀ちゃんという女優さんと2人芝居をやっています。結構甘ったるいやつをやってます。
あら、
珍しく、はい。はい、それをやってます。そして、アガリスク次回
公演。あ、その前に俺が、実は。
俺が、
そっち先に。はい、シアター、フェブラボ×シアターミラクルプロデュースということで、シアターミラクルの劇場が内言をこれから毎年やりますという企画でございます。
うん、
ということで、内言2016年版。で、8月のですね、あれ何時だっけ ?12 日から22日のはず。新宿シアターミラクルにて。
結構長く。
10日間十何ステージだから、内見の2012年版と同じくらいやるんじゃない？
僕らと同じくらい。
すごいっすね。
そう。
素晴らしい。
ね。あの、最近、文化祭研究みたいな、なんか、研究家みたいな人のですね、テレビに出てたっていう話もちょっとチラッと聞いたりとかして。
あ、内見
の？
ちょ。あの、文化祭研究家っていう人が、
いるの？
うん、いて、テレビに出てたって話を聞いて、それについてなんかいろいろと高校の文化祭について思いを。
富坂優と二十歳の国の、あの、彼が、もう話さないとダメですよね。
あの、文化祭について考えた結果、どう考えても動作回りが正しいなっていうことで、やっぱり俺はね、もう一度ね、あの、思いを新たにしたので、まあまあまあ、それはさておき、まあ、
内芸やります
ね。内芸やりますね。あの芝居面白いんで、ぜひ見に
行きます。本当、見てください、ぜひ。
僕ら我々は見に行けるだろうか。
わからないので。
なんとかしたいよね。
行けないこともなさそうだ
ということ ですね。まあ、お客様には、内芸ファンの方は、もうぜひ、ぜひ、ぜひ、足を運んで
ください。夏、いいよね。やっぱ夏いよね。
いい
ね。
夏いい。
まあ9月から11月にかけてやっちゃったけど、言うけど、やっぱ夏の暑い時に出たいよね。
出、
ね
うん、たいですね。外出たらミンミンみたいなのがすごくいいと思う。
まあ終わった頃にやるっていうのもまたオツなんです
けど、ね。まあね。いやでもちょっと時期が。はい、来年やって終わった後花火大会とか行ったら、その2人は絶対につけようじゃん。
見に行ってわかんない。あ、内芸を一緒に共演した後にそれやったら付き合ったりしちゃう。
やった後はね。芝居やった後だったら。
見ただけじゃ
ん。そうはなら
ない。なんか見に行った後付き合う芝居っていいなって最近思う。
そんな
芝居やらそうなのかな。
ないかな。
いや、僕、次出る、その、終わってないしは見てくれたら、なんかそういう、
ね。見に行ったら付き合っちゃうの
ではないけど、まあ少しぐらい、ちょっとぐらいは恋したくなってくれるかもしれないなっていう。
いや
まあそんなに恋の話ではないんだけど。
まあまあちょっとキュンとしちゃうなみたいな、ね。
フレーバーとしてはキュンとし
それ誰かに見に行ったらでしょ、誰かと見に行ったらでしょ、一人で見って。
恋したいなって思うんじゃないの？
持ってくるのがいいな。
はぁ、
あ、ぐらいな感じ
です、ね。じゃあ、熊谷さん。
はい、次回
公演を。じゃあ、我々アガリスクエンターテイ、アガリスクエンターテイメントの噛んじゃった。第22回公演。ね。うん、はい、七人の語らい、ワイフゴーゾーン、スラッシュ、笑いのふとじ、こちらが東京公演。
はい、
8月の31日から9月の4日まで、はい、新宿のサンモールスタジオでやります。はい、やります。で、大阪が、インディペンデントシアターファーストさんにて、はい、9月の9日から9月11日までやります。はい、結構ぎっしりなスケジュールでね。
まあね、見通し。いとしですよ、また。
うん、しかも、その、片方の作品の笑いの太字って方が、劇団員が4つに分かれて、4バージョン。
4バージョンあります。
A、B、C、D あります。
ごめんなさい。
お客さんすいません。
ちょっと
どれでもいいんで、好きな回見てください。
どれか見てください。
はい。どれか見てくれたらいいよね、とりあえず。
俺さ、なんかさ、あれでさ、富坂君、現時点で一番面白いと思ってるっていうのは直前に書くけど、面白い順に並べるっていうのは。
並べちゃう？
それぞれでも解説はしようかなと
思って。
そうだね。
うん、だから、こういう人はこれに見に来たらっていう、
まあ。そうですね。
基本同じ台本でやるんですけど、まあ当然役、人が違うので、かなり違うものにはなるだろうという、うん。
で、7月中に予約してくれるとっていうことですね。
はい、7月31日までに予約、かつ事前生産。
事前生産。
していただくと、ね、大貧民割引っていうアガリスクの殿下の宝刀みたいなやつが
使えます。
使えて、1000円割引。
はい。
バリビというかキャッシュバック。
はい。大貧民の人はぜひこれ使ってください。
当日1000円札返ってくるよ。
はい。
別に貧民じゃない人は使わないでください。
受付で大貧民ですって言わないとダメなやつです。はい、事前に言われてもさあってなるんで、
う
ん、当日受付で面と向かって言ってもらう
ってもらえると。
逆にそのぐらい飢えてる人だけ使ってほしいっていうね。
そうですね。
はいはい、お金がない人は本当ね、遠慮せず使ってください。
うん、あ、そうそう。
お金がある人は、なんかうまいこと使わずに見に来てください。
もしかね、それで、戻ってきたので、物販なんか買ってくれるとかね。
そうですね。
はい、結構ね、2、3000円のチケットの1000円割引って、我々意外と身を切ってて、隣予算を立ててみたら、割引のウェイトがでかすぎるっていう、支出として。
やばい、
それはね。
っていうのはね、あるので。まあまあまあ。空気を読みつつ使わなきゃって人はぜひ使ってください。
学割の延長線上みたいなもん。
だって私なんてアガリスク初めて見に行った時、今内言の2013年ですけど、なんでこんな割引使ってたまれたと思って、強気になって。
使わなかった。
使わなかった。
使わなかったんだ。
ふざけんな、秘密じゃねえわいと思って。
いや、
別にお金はもったいないと思、もったいないっていうか、お金は大事と思ったけど、でもこんなの乗ってたまるかと思って
使わなかった。俺他のところがやってくんねえから使えねえんだよな。あったら絶対使うの
ね。あったら絶対使うよね。
そう、あったら絶対使わない
よ。でも使って大丈夫です。
大丈夫です。
はい。
はい。俺、ここでちょっともう一個、新情報出しちゃおうかな。まだブログとかどこにも出してない、ラジオ聞いてる方が多分最速です。それか、気づいた人。劇団の公式ホームページを見て、ふと気づいた人が最速になるかもしれないんですけど、2016年の、8月、僕は21日に、大阪の中野劇団さんというところの第17回公演10分間2016タイムリープが止まらないになんとゲスト出演します。
え、これ出てたっけ。
いや、サイト中野劇団さんのホームページを見た人しか多分まだ気づいてないんで、ほとんどこっちの東京の方は気づいていないと思うんですけど、
一足お先に大阪で暴れてくるということ
ですか。実は出ます。8月の20日15時からの回と19時からの回、
日帰りゲストで地方に行くってすごいよ。
あ、ごめんなさい、さっき21日って言ったけど、20日ですね。20日です。はい。
大抵現地の人呼ぶんだけど
ね。ね、呼ばれちゃって。
向こうに集客の可能性のない僕が行きます。はい、
太っ腹だ。
そうです。
爪痕残してくださいよ。
実はそうです。だからこのラジオを聞いた人が多分一番最初に知ると思います。まだ僕ブログに書いてないんでね。これのラジオがリリースされた後に書きますわ。これが。第一報となりよ、
うん、きっとね、大阪に住んでる方だったらもしかした
ら、ね、うん、あ、多分もうそれは向こうの中野劇団さんのファンの方たちはもう十分知っていることだと思うんです、うん、
アガリスクもね、時々大阪の方から来てくれる方もいらっしゃるから。
そうなんですよね。
もしかこっちからね、密航する人もいるかもしれない。
密航
密航せよ。
はい、見てまーすと。
はい、
まあ、告知はそんな感じですね。あとは、来週が7月1日が、熊谷ゆかのノーベースボールノーライフがまた配信されますので、
はい、
こっちは交流戦終わりですね。
そうです。
交流戦終わりスペシャルみたいなのが何か
あると思います。
あると思います。
はい、
そちらをよろしくお願いいたします。いや、そんな感じですね。はい、じゃあ今日も聞いてくれてありがとうございました。アガリスクの塩原と
熊谷と、
うわー、
酒の話以外なかった。はい、富坂と
熊谷と、
ありがとうございます。
すいませんでした。
ありがとうございました。